スタジオはビール話が続いておりまして昔大学の学園祭に遊びに行った時にステージ上でただいまよりビール早飲み大会を行います、参加したい方はこちらの方にお並びくださいませって言われて、おただでビール飲めるやったと思って並んでたんですよ、うんうん、で第1組の方っていうのが俺の一つ前までこう行ったんですよね、俺がだから第2組になったわけです、うん、で第1組がこうステージにゾロゾロって上がって、でそのうちのスタッフの深江っていうのも第1組で上がってたんですよね、うん、それで見てたらビール瓶が出てきて、であれを飲むんだなと、ビールをねラッパで飲むのかと思って、うん、で見せたらストローなんですよ、
わあ
ストローでビール飲むつらいって、
これつらいつらい、
それ見てあやめたっつって俺列から外れてでステージかぶりつきでその深江がストローで苦労しながらビール飲んでるのを下でニヤニヤにしながら見てたっていう、そんな思い出をちょっと語ってみました、ということでございまして、こちらのお便りは茨城県常総市からいただきました。44歳グラフィックデザイナー、ラジオネームゆみこ、
ありがとうございます。
ただ大変です。千葉県松戸市のご当地女性 VTuber 都城凛花というねキャラクターがあるんだそうですけども、起用した千葉県警の交通安全の啓発動画に全国フェミニスト議員連盟、議員の方ですね、女性の議員が、抗議したことで動画が削除された件、まあ、さらに炎症中ね、もう炎上じゃなくて炎症、燃え広がっていると、全国フェミニスト議員連盟側は、極端なミニスカートで体を動かすたびに胸が揺れる女子中高生、そういう女子高生だと印象付けた上で性的対象物として描写し強調していると指摘。ところが動画を見てみるとそこまで女性的な描写とは思えず、まあ、あくまで私の主観ですがって書いてある。でこの連盟の抗議はいささか勇み足な感がします、あります。逆に連盟に対する抗議署名、この全国フェミニスト議員連盟宛て抗議と公開質問状というのがもう6万人やがて7万人に近づくというところまで来ていると。連盟の共同代表で松戸市議会議員の増田香織さんは9月20日、皆さん議員にどれだけの力がおありと思いか知らないですけど、まさか地方議員が警察に圧力かけて動画削除できるはずないでしょ、ちょっと言い方嫌ですねとツイート。なんだか回答になってない気が、回答になってない、いないのでモヤモヤしますと、乗り出しをいかがぶった切りましょうということでいただきました。そうですね、まあこの増田さんという松戸市議のこのツイートはよくないと思いますね。まずねこういう言い方をするつ、私たちはただ指摘しただけで消したのは警察の側でしょ、それ知らんすよそんなのはって言ってるわけでしょ。でもあんたらがアクションを起こしたからっていうことで、まあ、まず最初に波風を立たせたわけだから、立たせた以上どうやって落としどころをつけるかってとこまでやっぱ考えてほしいですよね。で例えばこれをきっかけにその女性のその性的描写だとかなんとかっていうことをもうちょっときちんと考えようということであるならば、その千葉県警のその松戸東署だかなんだかわかんない、その担当の方もぜひ招いた上で、でその制作者の方も招いた上で、その上で公開討論会やるとかね、どうあるべきだったのかとか、どうするのが一番良いのかとかって話をすべきだと私は思うんですよ、議員であるならば。
そうですね、
それがそのなんか私が文句言いましたけど、それはあとは死にませんよみたいな感じのはいかがなものかなっていうふうにちょっと私は思いますよね。
何のために抗議したのか全くもってわからないですね、
でその、まあ、私もこの動画は見ましたが、30秒バージョンと3分バージョンがあって両方見ましたけど、まあ、警察が、まあ、あざとい宣伝の仕方をしてるなとは思いましたよ、あざといなとは思いましたけど、だからといって特に不快でもなければ、その性的云々とかなんとかっていうには、そういうには私には見えなかったですね。確かにそのセーラー服全としたそのミニスカのなんかコスチュームを着て、お清掃丸出しで、でちょっとこう体が動くたんびに、まあそんなに胸揺れてっかっていう、なんか微妙にそれがその動いてるだけじゃねえのとかって思う程度のものだったので、その言うほどのすげえなんかその極端なミニスカで 体を動かすために胸が揺れる女子高生だと印象付けた上で性的対象物として描写し強調しているとは思わなかったですね。だからまあ、好き期待はあるでしょうよ、そうね、でだから私はこういうのは好きじゃないですねって、それで終わりでしょ。
そうですね。
でなんかその今ちょっと同行してんじゃないですか、 どの皆さんも。だからこの間ねほら昼帯で弁護士がね余計なこと言って、であれに対して抗議も殺到したじゃないですか。であのスポンサーにまでこの圧力をかけてスポンサーを下ろさせようとした動きがあったり、キューピーが放送自粛、CM を出すのを自粛したりとかあったんですけど、これあれもねやりすぎだと思うんですよ。その気に入らねえと思ってあの発言はどうだって意見するのは全然構わないんですけど、なんか数の力を持ってそれをね何とかしようっていうのは、なんかもう世の中どこでももうリンチが横行できるような土壌を作ってるわけで、私は好きになれないんですけど、木野英子さんはいつもあのミニスカを履いておへそを出してるルックスで
可愛いね、
街をかっ歩なさってますけどどうですか。
おへそ
おへそを丸出しで胸を揺らしながら歩いてると伺ってますけど、
いやそんな胸ないですし、
ああそうですか、あ、
はい、そこですか、
あ、はい、揺れませんかっていう、
揺れませんか、
ああそうですか、大変これはもう失礼、
そうですね、
猿股湿気ということで、ございまして、まあね、女性からしてこの性的云々っていうこの指摘というのはどのように皆さんはお考えになります。もうその例えばですよ、その、まあ、女性に胸、まあ、おっぱいがあるのは別に普通じゃないですか、まあその、大きい小さいは別にあるでしょうけれど、でこれも言い方次第だとは思いますよね。例えばふくよかな胸をお持ちの女性がいらっしゃって、普通に街を歩いてたり走ったりすれば揺れるでしょう、それは多少は、でそれはいかんことなんですか。
いかんことではないです。
これ性的に性的な、そんななんですか、その何かこう強調してるかのようなことで、あんたは街を歩いちゃ困るっていう話になるんですか。多分これは
見てる人がそういう目で見てるのかな、やってる方は全くそんなこと思わない
んですけどね。
だからなんかね、その、まあ女らしさとか男らしさっていうそのジェンダーの部分の意見はいろいろあるにせよ、でも女性特有の生物学的なですよ、生物学的な女性の体型というのがあって、それを別に隠す必要はないし、普通にしてりゃいいわけじゃないですか、で人によってはそれを強調したい人もいるだろうし、いや私はそうでもないですっていう人もいて、何でも自由でいいと思うんですよ。でその服装なんていうのはやっぱりそもそも自由なので、表現じゃないですか、それは人の人ので
、
でそれが、まあ、たまたま今回そのキャラクターであって、でそれがその動画として公衆にその公開されて一般大衆に公開されているということなんだけど、別にその後にこの VTuber は絵だしねぶっちゃけ言うと、
そうですね、
でなんかよかれと思って作ってるわけだから、この制作会社の
だから松戸氏がどういうコンセプトでこのねキャラクターを用いて何を伝えたかったのかみたいな、ちゃんとした、
まあ、ともかくこの制作会社ではこの VTuber のキャラクターをいくつも用意していて、男性キャラとかいろいろいて、その中の一つなんですよね。
で
その松戸氏を盛り上げるためにっていう設定でできてるのがこの戸城凛花というキャラクターだそうで、でそれにまあ相乗りしたような形なんだろうけれど、でそうするとなんかこの絵で何も描けなくなっちゃうよね。
なんかそうなんですよ、ね、だからこれ言ってることがおかしくて、私これ一応見たんですよ、見たし、ちょっと前からなんかわしゃわしゃしてるので、
もう2週間ぐらい前からってます、
でなんですけど、私その時に思ったのが、そのじゃあセーラームーンとかプリキュアダメなの、っていうことをちょっと思って、
だってほとんど同じ軸上にあるよね。
そうそう、なんか似た感じじゃないですか。そうですね、で、そしたらじゃあもうワンピース の、 あのナミとかロビンとかもう完全アウトじゃんとかって思って、
う
ん、
それはいいのかってなりますよね。
そう、そこなんですよ。だからなんか、うん、
なんか基準がおかしいと思います。
そう、基準がおかしい、うん、だから女性から見てもこれおかしいですよ。
なんかだからね、すっごい、ね、乱暴な言い方すると、うん、優しいタリバンなんだよね、うん、もう俺がやってることが、
うん、で本当そうですよ。
なんか、だからすっごいこの全国フェミニスト議員連盟という団体は私よあのどういう意義があってやってるかし、まあまあ、それなりのこともやってるんだろうけれど、ホームページ見ると更新が古くてなんだか分かんないんで、
あ、そうなんですね、うん、
でどういう位置づけなのかよく分かんないんですけど、
ね、女性の何を主張したくてこの連合があるんでしょうね。
だから女性の商品化とかなんとかっていうものに対してご意見があるのはまあさあるんでしょうけど、しかしながらそれは男性だって商品化されてるわけで、
そうですね、
そのキャラクターかアイコン化されるのはもうしょうがないところだと思うんですよ。それはその本人はそのよくてやってるアイドルに目指してやってますとかっているわけでしょ。で、あのそこはあの搾取する構造があって、大人に騙されちゃいけないとか騙す大人がいてアイドルは大変なことになってる、まあ、確かにそういう側面はないわけじゃないですよ。だけどそれ全面的にそのあのフィルターをかけちまったら世の中何人もできなくなっちゃって、うん、うん、だったらもうあのタリバンだって感じになっちゃうわけですよ。だからこれはいかがなもん。だからちょっと今このラジオネーム由美子が勇み足だったんじゃないかなっていうのは、なんかそれをその動画を見てカチンときた人がいるんでしょ、これ何なのよこれっていう、ね、でなんか言わなきゃって言って、でそれを誰も止めなかったのに、ちょっと冷静になって考えようって。
そうですよね、うん、
意見を言うのはいいけど、うん、まずちょっとそれをその次に何が起きるかってことも考えてやろうよっていうところがなくて、やっちまったなっていう感じがするんですけどね。
一人言ったらそうだそうだみたいになって便乗してやっちゃったんでしょうね、
でその抗議が来たのをね、なぜ私たちは正しいことやってるのに、
うん、そこがおかしいなと思
って、でその苦し紛れに議員にどれだけの力が終わりだと思いますか、うん、みたいな、なんか急にこうシニカルなことを言ってこう、で火に油を注ぐということですかね。じゃあこれからですか、 FMC の女性スタッフはみんなあのこうへそ出しのなんか
何のメリットが、
それなりにニッチなファンは多分増えると思うので、いいんじゃないでしょうかね。
メイドカフェ、
メイドカフェをやりますか、なんか
昔メイドカフェで働いてたんです。
メイドカフェで働いてたの、プロのメイドがいる。
ニャンニャンとかやったんですか。
ニャンニャンはや
ってた。ラブ注入とかしたわけ。
ラブ注入、アイスコーヒーとか作る時とか魔法をかけるやつ。
木上さんも熊本で今メイドカフェで働いてるんですよ。
そうなんですね、
ですよね。
ってないっすよ、絶対嫌ですよ。
あれでしょ、漢字で書いてあるんですよね、メイドってね。冥王星の冥に土って書いてあるメイドカフェっていう、あの、店内に外場とかがいっぱい立ってて、時間が来るとお経が流れるっていう、それはそれでちょっと流行りそうな気がするんですよね。
ちょっとね、流行りそう。
メイドカフェ
ヨボヨボのおじいちゃんとか
も、いい、ね、
集まって
時々あの天井から生首が落ちてくるとかそういうような
屋敷、
それはちょっと流行りそう。ちょっとあの大佐ホールディングスで考えてみたいなと思います。続いて東京都杉並区からいただきました。14歳、中学2年生
かわいい。
ラジオネーム東本清掃雲上流編。
ありがとうございます。
すごい、14歳。
今年の春頃から QIC を拝聴しています。しっかりした書き方ですね。
拝聴なんてこれは知らないんですよ。
14歳からやっぱりこの番組を聞くと本当のお耳が高い。最初に聞いた時、体に電気が走りました。どうしたんですかね、なんか漏電でも
気が遠じゃない。
薄っぺらなラジオ番組が溢れ返ってる中で、
いやもう素晴らしいですね。
これほど血や肉や骨が詰まった番組があったのかと。
すごい、本当に14歳、
感動しました。
すごい。
そこでお願いです、うん、榎田新右衛門的戦争論を一度固めてやってほしいです。自衛隊支持で、武装中立論者とお見受けしております。なぜ戦争がなくならないのか、あと日本で内戦は起きますか、 いろいろお願いしますってこと
で、いやもう素晴らしいです。
まあね、中学生ということで、まあ、中学生担当は木田英子なんです。
そのいつ、いや知らんですよ。
これね、まあ、あんた中学生ぐらいの息子がいてもいいぐらいの、あの年齢なわけですけど、あのどうですか、はい、もうこういうしっかりした中学生の男の子、これ男性の、あの男の子って書いてます。
いや本当に中学生ですか、なんか
のようですよ。
なんか違うように感じるんですけど。
あ、人を疑う人だね、あなたね。えのきだ新右衛門的戦争論ですね。戦争ってなんで起きるんですかね、戦争。皆さんどうですか、戦争は。木下さんいつもほらよく攻め込むじゃないですかね、
あの、どこにですか、
いろんなところに攻め込んで、
どこに攻め込むんですか、
こうあのね、もう蹂躙していくっていう。
あの、いや攻め込みませんよ。
どうですか、あの戦争の恐怖とかってやっぱり感じたりしますか。あの
戦争、
江戸名さんは沖縄出身で、うん、まあ、あの、まあ、軍事基地だなんだというところ で、
ね、
じゃちょっと聞いてみましょうか。江戸名的戦争論はどうでしょうか。
まず沖縄なのでどうしてもやっぱりそういうのが必ず身近にあって、うん、で、ね、で子どもの頃からっていうか、もうかなり小さい頃から平和学習的なものはするんですよね、小学校、まあ、入学したぐらいから。で、まあこれ言っていいですかね。
ああ、どうぞ。
なんか沖縄ってもう左の考え方がすごい強いので、
ガチですね。
ガチです、うん、でメディア、だからもう新聞テレビラジオ全部そうなんですよ。で、もうもちろんそれはもうね、そういうもう地上戦があって、
まあ、歴史的背景、
歴史的な背景があるから、うん、そういう風にどうしてもそうなりがちなんですけど、うん、学校教育もそういう風な形で洗脳されて教え込まれていきます、うん、だからその平和学習をすることはすごくいいことなんだけれども、うん、だから気づいたら左の考え方をしてる、うん、みんな、でそれをおかしいとは思わない、うん、でもで私もその小さい頃というか、そうだな、高校卒業するぐらいまではそれなんだろう、戦争っておかしいでしょ、うん、基地反対みたいな感じでずっと思ってはいたんですよ、うん、だけどそれをだから何の疑問も思わずにずっとそう思っていたんですけど、うん、高校卒業した時にしてちょっと知り合った方から、この方も同じ沖縄県民の方なんですけど、うん、この人がそのお前それ本当にそう思うのかって言われて、うん、でその人とちょっとこう議論というかちょっと口論みたいな感じになったんですけど、でも確かに言われたら、ただただ言われるままそれを鵜呑みにしてきたんだなと思って、そこから自分でいろいろ調べるようになって、で考えが変わりました。
へ
ー。なので私は戦争っていうものは確かにあってはいけないし、基地もね本当になくなればいいとは思うんですよ、うん、でもねもうこれって理想論にしかならないなって思ってて、うん、で、うん、だからなんだろう、戦争は国益でもあるし、うん、もう宗教とかでももう争うじゃないですか、うん、でもういかんともしがたいものだと思うんですよ、うん、でもうどんなに世界の警察とまで言われたアメリカが介入してもなくならない、
うんうん、
で国連っていうものがあってもなくならない、だから止めようがないものでもある。
なるほど、ね、
だからもうなんだろうな、人の欲なのかな、もうこれに関してはちょっと答えが出ないです、
ね、だからあれなんですよね、あの今のを聞くと、まあ、まあそう言ってる通りなんだけど、あの極論でいくと戦争はなくならないんですよ。
なくならない。
人間に欲がある限り何かいざこざは必ず起きるんですよ、うん、でそれをね止める方法も実はある、
うん、
それあのいろいろあるんだけど、でそれをねそのケースバイケースなんですよ。でさっき言ったみたいに宗教の問題もあるし、うん、その貧富の差もあるし、うん、でそのあの何あの外交的ないろんなそのいざこざを決定的にその決着つけるためにもう最後はもう殴り合いになるっていう意味での戦争ということですから、うん、そのあの 究極の論調で言えばなくならないのだけど、うん、あの極限までなくすことはできると私は思っていて、うん、でただね、それは一つの国がね、頑張ったって無理なんですよ、うん、それはもう日本がいくら頑張ったってアフガンはなかなか動かないし、うん、まあもちろん日本何も頑張ってないですけどね、うん、でアメリカが今話が出たけど、アメリカが世界の警察官だったっていうけど、あれはアメリカは全然世界の警察官じゃなくて世界の暴力団なんですよ、だからヤクザ組織が、こう睨みを利かせるとそこでは犯罪が減るんですよね、うん、でだからあいつら全然警察じゃなくて、うん、もう組事務所なんですよ、うん、でそのアメリカ組っていう組が今力を失ってきて、あんまり外に出ていかなくなってきたんで、別な愚連隊がいっぱい出てきてるっていう、そういう状況でしかないんですよ、うん、でだからそこら辺のね、価値観の問題をちょっと変えていくと、そのいろいろは面白いなとは思ってるんですけど、うん、で戦争って結局そのまあジェラシーとか、うん、あいつらいいな、あいつらいいの持ってやんなとかって、うん、あそこの地面が欲しいな、土地が欲しいなとか、うん、あそこの水が欲しいなとか、大体水争いですからね、うん、その、うん、ユダヤとかあっちの方のね、そのイスラエルのあそこの川の取り合いとかじゃないですか、うんね、あれは川の水利の取り合いなんですよ、うん、でその行ってみてどんな川だろうって、その行ったことないし写真で見てもうびっくりするぐらい小川ですからね、うん、でそんな細い川の水で何百年も何千年も争いをしてるとかっていうのもあるし、で非常にくだらないんですけど、私はその今書いてあったように自衛隊支持者なので、軍隊はあった方がいいと私は思ってるんですよ、うん、でこれはその必要以上に攻め込むためじゃなくて、やっぱりその、自主独立のため の, あくまで防衛ですよね、うん、専守防衛であるべきだし、でそれそのアメリカの手先みたいになって、アメリカのから頼まれた補給を自衛隊やってくれよとかっつって、もう完全にもうアメリカ会系日本組に今なってるわけで、それでなんか急にね、総長から命令が来たもんだから、うちの、ね、日本組の射程が補給に生かされてるような話になっちゃうわけですよ。だからそういうのはいかがなものかと思うし、であと日本にとって、その私は戦争よりもやっぱり防災というか災害が一番日本国民の生命財産を脅かす一番のものだと思ってるので、うん、それに対峙する対応できる部隊といって、それの専門組織を作るべきだとも思っていて、うん、まあ、自衛隊がそれに変えられるかどうかはこれからの話だけれど、まあ、そういうことを思っていますね。だから、うん、でね、みんなね、その政治家が本気じゃない、その、うん、戦争なんて起きないと、むしろ政治家の方が思っちゃってて、うん、で戦争なんていうのは本当つまんないことで起きるんですよ。特に今みたいにそのメディアだとかがその一つのなんか論調でこう凝り固まっちゃって、それに民衆も騙されちゃってたりすると、なんかね、誰かが跳ね返りが何かやった時にそれいいじゃんになっちゃって、それで例えばですよ、その分かんないですけど、これからもし中国 の, せあの尖閣のあたりでぐるぐる回ってる中国の船がいて、その中の跳ね返りがいて、なんかわけ分かんない悪さをした時に、高市早苗がたまたま総理大臣やってた時にね、それであんなもん沈めろっつって、そこに日本で初めて攻撃を、まあ、初めてじゃないけど、前北朝鮮の不審船を沈めてますけど、それに準じた海上警備行動かなんか起こして沈めちゃうっていうことがあったりするに、日本の世論が沸騰するわけですよ、よくやったって。でそうなった瞬間に戦争のもう駒が一歩も二歩も進むんですよ。でそうするとこのね、後戻りができない、だからやんない方がいいんですけど、でだから私常々申し上げるのは、刀は持っとくべきですと、その代わり抜いちゃダメですよっていう、自衛隊は抜かない刀でいいんだっていうのが私の考え方なんですね。で戦争っていうのは本当にくだらんのですよ。究極の消耗戦なので、ね、例えば、一機例えば500億円の戦闘機を1億円のミサイルで撃ち落とせばすげえお得な感じがするんだけど、両方合わせると501億円がパーになってるわけじゃないですか。ましてやそこに乗ってるパイロットの命とかもパーになるわけで、下手すると な何の得にもなんない、うん、で結局ね得するやつがいるんですよ、武器商人ですよ、うん、でその武器を売ってるそのまあ三冠あの複合体っていうのがあって、うん、まあその政府と企業がもうほぼほぼ結託している大企業がいて、うん、でこいつらはその戦争の勝ち負けなんかどうでもよくて、あの負けても大丈夫なんですよ、うん、負けても儲かる、うん、だから現にこれもしょっちゅう申し上げていることですけど、日本はかつて戦争に、ま、もうえらい負け方をしてとんでもなくなったけれど、うん、当時ね軍艦だとかあるいは戦闘機だとかいろんなもの作っていた三菱って会社があったんですけど、うん、今もありますよね、うん、ええ、あのいや途中でその財閥解体とかいろいろあったよって言うけど、うん、でも会社として残ってるじゃないですか、うん、でなくならないんですよ、うん、でじゃあドイツでもねクルップだシーメンスだってやっぱあるわけで、うん、でその結局あいつらあの自分たちで血流さなくてやっぱ儲かるようになっていて、うん、だから戦争っていうのは一部のねそのすっげー頭の切れる人たちかしかも金持ちがうまい具合にその筋道を立てて、うん、それでそれに乗っかってるバカな政治家たちがそれのその皿の上で転がされるわけですよ、うん、それが戦争だと私は思っていて、うん、でそれが起きると何が起きるかというと国民の命がなくなるんですよ、うん、であの今日本でどうなんですかね、太平洋戦争で日本人何人死んだかって言えます？
知らない
です、キラベイコさんは太平洋戦争の時に散々ひどい目にあったという、毎日空襲でね逃げ延びたと聞いております。P51 の銃撃から命からが逃げたというねあの伺っておりますが、日本人は何人死にましたか？
いや知らないです。
ざっくりで申し上げますけど310万人死んでるんですよ、あのまあ、軍人民間人含めてですけど、300万人ですよ、300万人が、まあ、1年間にどんだけ稼げるか分かんないですけど、その人たちが稼いだらものすごい金になってたと思うんですよね。それが失われてしまって、で一回それがまあリセットされたわけですよね、昭和20年8月15日で、でリセットされてその後またまあ奇跡の復興を遂げていくわけだけれど、もう一遍また同じ鉄踏むのやつはバカでしょ、だからそういうことをやんないっていうのが大事だなというふうには思いますけど、だからそのさっきあの沖縄が左だとかなんとかって言ったら、沖縄実は右も強いのがいるんですよあの真っ二つに割れちゃうんですね。でその結局ねそのこういうところでイデオロギーの対立を煽って分断することによっていつまでも解決させないっていうのが世の中の流れで、私はそれが嫌なので、あの私は右の人間ですが左の人と仲良くするわけです。であの左の中にももうあの右のやつの意見なんか聞かないっていう人も当然いるわけですけど、でそういう人をいかにこうあのまあ、あの大丈夫だよ怖くないんだよ右はっていう、あの別に俺はあの外戦車に乗って軍艦流してるわけじゃないよっていう、そういうようなところをちゃんとこう言っていきたいという、
なんかそれでもすごいわかりますよ、なんか、ね、そうひあの沖縄の左の人って右をねすごい警戒するんですよ、で一切聞く耳持たないですよ、なんかあの聞いてくれる人は聞いてくれるんですけど、でもやっぱり最初から喧嘩越し、
だから何でもね原理主義はダメなのよ、だからもうあの本当にね、あの私はそういう人のことを土くれ頭と言って、土の塊だと言ってるんですけど、もう人間なんだからもうちょっと頭を柔らかく働かせましょうっていうふうに私は思いますけどもね。木田さんは高市早苗が大好きだそうで、
なんでそっからなんでそういう話が出てるんですか？
いやこうあのね、あの自民党総裁選は誰をあの推してらっしゃいますか？
誰も押してないんですけど、
まあ、大石あきこさん的に言うと、あのめくそ鼻くそ耳くそ
うんこです。あれには受けましたね。
ああ、受けてますけどね。どれがいいですか？めくそ鼻くそ耳くそうんこでは。
いやー、どれも嫌ですね。
もう究極の消去法ですからね、これね。高市早苗になったら面白いんだけどな。
いやー、もう日本国民じゃなくなりたいそうなったら
そう、俺別に高市さんの応援してるわけじゃないですよ、もう俺はもう大混乱が好きなんですよ、
絶対変なことなる、
ということでございまして、日本で内戦は起きますか？ 今は起きないでしょうね。
起きないと思います、
大量に人が死なないとダメです。まず死ぬようなきっかけが起きないと、でそれに対する国の対応がひどすぎるとか、そういったことでしょうね。で私もやっぱ頭の中で常に内戦とかっていうのは考えてますけど、面白いんで、この間あれですよ、ある会合のところになんか公安警察が来てたらしいんですけど、そういうのとかを見るとふーんとか思って、前ね、革命家の富山光一さんのところに公安が来た時のエピソード聞いたんですけど、やっぱなんかこう暗い感じの人が来るんですかって聞いたら、いやいや全然普通にチャイム鳴らして現れて、なんかその公安の刑事が2人私服で、それで警察手帳見せて名刺までくれて公安でございますっつって、それで富山先生はやっぱあれでございますか、日本の政府を転覆させたいとやはり今もお考えなんですかっていう、
逆に怖い。
でその通りですって言ったら、あさようでございますかっつって、なんか話聞いて帰っていったって言ってましたよ。
へえ、帰っていったんですね。
まあだから、公安の側だって本気でそんなのはできねえと思ってるんでしょうけどね。まあで、ただ私は常に思うんですけど、ホームセンターで手に入るもので革命はできるっていつも言ってるので、この間ね、駅で電車を待っていましたら、横に弓隊が現れたんですよ。弓隊が、どこかの弓道部の、お姉さんたちが、多分高校生だと思うんですけどね、弓を携えて、20人ぐらいいたと思いますけど、全員弓で武装してるわけですよ。
そう
駅のホームで、
そうですね、
あれがさっとこの袋から弓を取り出してですよ、
そう
です、ね、矢をつがいてですよ、一斉に20人がグラッて向けてきたら、もう怖いっしょ。やれるなって思いました、あの時俺。だからみんな弓道を習おうよ、弓道を。弓、あとほら弓道でなくてもアーチェリーだと思っていいですよ。要求の方が強いですからね。あれもスチールでできてますから、威力が違うんで、だからみんなアーチェリーをちょっとね、たしなみませんか。アーチェリーがいけますよ。あれもっと誰も怪しまないでしょ、アーチェリーの矢とか、
そうですね、
弓道の矢を持ってっても、ここでなぎなたとか持ってても怪しまないでしょ、なぎなた部とか、ね、で剣道だったら竹刀とかこう袋に出てきて、あれ中身本身だって分かんないでしょ。本身って怖いですよね。抜けば玉中の氷の矢だっていう、そういう意味で言うと、一個のその、ね、舞台を編成してですよ、その弓隊ね、この槍隊、そしてその切り込む抜刀隊が加わり、それに乗馬部が加わればですよ、騎馬武者が出来上がるわけですよ。でそうすると多分そこら辺の警官は絶対ひるむと思いますよ。機動隊がね、ポリカーボネート製のね、盾を持ってバーってこうやってきたところに騎馬隊が突っ込んできたら、しかもみんな槍携えてる、中には矢を撃つやぶさめみたいなやつが来たりして、うーってもうすっともあっという間に蹴散らすじゃないですか。ね、でその後射撃部かなんかの
もう全部部活じゃん。
もうだから部活、そうだから日本のね、内戦は部活から始まる。
なるほど。
許されてるんだもん、部活は。
そうですね、武道ですからね。
はい、それで今度格闘戦になったところに空手部だなんだって出てくるでしょ。
そうですね、
テコンドーだボクシングだって出てきたら、
ね、確かに部活だったらね、中学校とか
これでほら警官でも柔道とかやってますけど、チャンピオン級のが出てきたらさ負けるっしょ、そら。しかもほら1対1とかでやらずにね、これ勝つか負けるかの場合は一人に対して3人で囲むんですよ。それでボコボコにしていくっていう、もうどんどんどんどん相手の勢力をこう削いでいくというのが、これが戦の情動ですから、それをねやってみたいですね。本当に時々1600年代に生まれたかったと思う時がありますよね。間違いなく関ヶ原の合戦に参加してたんじゃないかっていう、そういう気がしますけどもね、内戦は起きます。
起きるんですね。
起こしましょう。
起こそうと思ったらです。
ね、こう部活からぜひ内戦をっていう。あ、これこれこれこれとんでもないあのライトノベルで書けますねこれね。
そうですね、確かになんか思っちゃうかも。
あの高校生が全員あの、うん、その高校があの戦い始め
た。なんかありましたよね。
え、ある？
なんか三浦春馬のやつなかったっけ、部活。
あったっけ、そんなの。
部活、あ、ちょっとわかんない、ごめんなさい。
いやでも
そんなのがあったよ。
ありそうな話だなと思ってバカでも考え思いつくような話だもんな、それな。それはもうだってあの潜水艦が独立しようとする漫画もありますからね。もうあのだからまあそれ考えればいっぱいあるでしょ。違う手はないかな。何かないかな。
老人大義名分は何ですか。
大義名分はあの何でもいいんです。なんかあのお小遣いをあげろでも何でもいい。なんか
これブレイブってやつ。
あ、そうそうそう。
事情により本日の部活は戦国時代で開戦します。お、うち面白そう。
それは何、あのなんかタイムスリップかなんかする話。
あ、タイムスリップ。そうですね、部活高校生たちがタイムスリップして、うん、あ、戦国時代に
面白そう
活躍するみたいな。
一応あの榎田新右衛門作のやつであの、はい、時空給食というのもあるんですけど、
時空給食
ぜひあの
給食
もうほぼほぼ9割ぐらい書きは終わってますけど。
おー、なるほど。
とても奇想天外な
面白そう。
鳥取城のあの桂殺しというのがありまして、あの秀吉が取り囲んであの中であの、ね、兵糧攻めにあった人たちが飢えて死んでいく戦いがあったんですけど、それをこう憂いたあの未来の宗教団体の教祖が財力と技術力を用いてその鳥取城に、給食をするんです。
面白そう。
いつまでたっても落ちない鳥取城が。でまあそこにこういろいろ面白い話が、入ってくるわけで、ぜひねご期待いただきたい。
ぜひそう小説家、は
い、いやこれもうあのもう面倒くさいからもうネットでもう発表しちゃおうと思って、もうただで見るようにしようかなと思って、もしくは最後の10ページだけ金払わないとオチがわからないとかにしようかっていう、まあそんなことを考えております。ということでやっぱり木田さんあれですか、やっぱりね、今までの内戦の中で一番活躍できたのは、やっぱ応仁の乱とか。
いや何もないですよ。
ああ、やっぱ応仁の乱では何をなさってたんですか。
いや知らないです。
ああそうですか。やっぱあの細川勝元の方に。あ、いいです。はい。ということで、もう CM ですよね。CM 行きましょう。ということで一旦 CM です。
最近気分がめいっていて
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏ん切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分、スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。